動物園だよりです。今月は飼育員の石川鈴鹿さんにお話を伺っていきたいと思います。石川さん、今日はよろしくお願いします。
お願いします。
さて石川さん、今月はどんなお話、今日は動物、何の動物についてお話を伺えるんでしょうか。
はい、ホンドギツネのコンちゃんについてお話ししたいと思います。
はい、今月はホンドギツネということで、このホンドギツネは飯田市立動物園のどこに行けば見れますか。
正門入ってすぐ左に進んでいただくと、猿たちがいる獣舎の隣にいます。
はい、この飯田市立動物園にいるホンドギツネというのはどういうキツネになりますか。
はい、ホンドギツネは世界中に分布している赤ギツネというキツネの一種で、赤ギツネの中のホンドギツネという一亜種になります。で、北海道に生息している北キツネとはまた少し見た目が違っていて、北キツネよりも少し小柄なキツネがホンドギツネです。
はい、この北キツネとホンドギツネはどういう違いがあるんでしょうか。
はい、北キツネは北海道にしか生息していないキツネで、ホンドギツネは、本州、四国、九州に生息しているキツネです。で、北キツネは耳や、足先が黒っぽいのに対して、ホンドギツネはその黒い模様がないのが特徴ですね。
はい、非常に見た目に分かりやすいというところになるんですけれども、このキツネってそもそもどういう性格の個体なんでしょうか。
キツネはそもそも、人前にあまり出ない警戒心の強い動物でして、タヌキとか結構農道とかに出てくること多いと思うんですが、キツネはあんまりこう人前には姿現さない動物ですね。
なるほど、確かにタヌキってこう映像で出てきましたってニュースもね見たりしますけど、キツネってあんまり聞かないんですが、本当にこう対照的で、キツネの方は本当にこう人目に触れないし、なかなかそれこそ逆に見かけるとなると稀なわけですね。
そうですね、まあこの飯田とか南信州の方では割と見かけることは多いかと思うんですが、やっぱり警戒心が強い動物ですね。
はい、ということで今こうしてお話しいただいているその石川さんの手元にもですね、実は石川さん飯田動物図鑑を書いていらっしゃいまして、およそ1ヶ月に一度というペースではありますけれども、動物を取り上げて、まあ、その動物について詳しく解説をしていただいているという飯田動物図鑑、これが溜まってきておりましてね、今そのキツネのページを見てお話をいただいているんですが、事務所横の自販機があるんですが、その自販機のさらに横のところにですね、これまで石川さんが書かれました飯田動物図鑑が冊子になって用意されているんですね。これ持ち出しできませんので、その場で見ていただくだけにはなるんですけれども、実際に見ていただいた動物もしくは見たい動物について、まだ書かれてない動物もあるんですけれども、今お話しいただいたホンドギツネ、コンちゃんのキツネの個体とはというところで、はい、詳しく説明していただいてますので、そういったものもね見ていただきながら動物園内楽しんでいただくのも一ついいんではないかなと思うのでおすすめです。そんな飯田市立動物園にいるホンドギツネ、お名前もう一度教えていただけますか。
はい、コンちゃんです。
はい、名前がコンということなんですが、オスメスどちらでしょうか。
不明でして、おそらくメスかなといったところですね。
このコンちゃんなんですけれども、いつ飯田市立動物園に来たんでしょうか。
2022年3年前の7月に新しく仲間入りしました保護のキツネですね。
はー、最近ではないんですね。獣舎の方には最近かなっていうふうにこれまで見てたんですけれども、もう3年経ってるんですね。そして保護と言われたんですけれども、どういう経緯でどこで保護されたんでしょうか。
はい、環境省が行っている日本の天然記念物のライチョウの保護増殖事業の一環で、南アルプスの北岳で捕獲された個体です。
はあ、そういう経緯があったんですね。
本来ライチョウが住んでいる山の高山帯にはあんまりキツネとかイタチとかって来ないんですけど、近年ちょっと温暖化だとか、あと山登りの観光客の増加に伴うこうゴミの増加だったりとかで、こうキツネとかがそのゴミに釣られて山の高い方まで来ちゃって、こうライチョウも一緒に食べてしまうと、そういうことがあって、こう北岳の山荘に捕獲器を仕掛けたところ、こんちゃんが捕まったと、そんな経緯でうちに来てます。
あ、そうなんですね。詳しく聞くと、あ、こういうことも大事なんだなというところでの、まあ、保護で飯田市立動物園に来たということなんですけれども、どうでしょうか、飯田市立動物園に来た当初のこんちゃんの様子は。
野生個体、ザ野生個体っていう感じで、まあ、少しこう痩せ細っていて、でとっても警戒心が強くて臆病で、まあ、最初の1年とかは一切寝室から出てこなくて、餌をあげてもこう飼育員の目の前では一切食べず、こう人の気配がなくなってから食べるっていう、もうすごく警戒心の強い子でした。
はい、ただそれが今ではこの私たちが来ると獣舎の中にいる様子が伺えるようにはなっているんですけれども、結構ガラッとこう変化してきてると思うんですが、何かこのこんちゃんにしてあげたことっていうのはあるんですか。
はい、こんちゃんにしてあげたこととして、まあ、まずこう飼育員とか獣舎の環境に慣れてもらおうと思って、夜の間も展示場を開放して、こういつでも好きなところに行けるようにしました。であとはこう犬用のおもちゃ、ロープとか、こうボールとか、そういうおもちゃを入れて、ちょっとこう刺激物入れて、まあ、人間がこう与えたものでも怖いものじゃないよっていう風に認識してもらうっていうのを少しずつやって慣らしていきました。まあ、そういうことをちょくちょく続けていったら、夜間はこう展示場に出て穴掘りしたり、あと草を引っこ抜いたり、いろんな行動が見られるようになりまして、あと飼育員に対しても少し警戒心が解けたようで、餌をこうあげるとすぐに飼育員がいても食べてくれるようになりました。で、まあ、そこからしばらく経つと、こう日中でもお客さんがいる時でも展示場に出てきて、こう姿を見せてくれるようになりました。
はあ、これは大きな進歩ですよね。最初は警戒して、飼育員さんの目の前にも出てこない、目の前で食べてくれることもしない、人がいない時には活動してるけどってなりますと、なんか生きてるかな、動くかな、大丈夫かなって当初は心配じゃなかったですか。
そうですね、ちょっとこう運動量とかもすごい減ってたと思うので、爪もすごい伸びてしまっていて、なかなかこう健康状態大丈夫かなとか、全然日に当たってないけど大丈夫かなって思ってたんですけど、まあ今はね、出てくれるようになってすごく安心してます。
はい、もうこれもね、飼育員の皆さんのもう手塩にかけたその飼育の成果といいますかね、そこにこんちゃんも心を開いたというところで、今年で飯田市立動物園に来て4年目に入った本土狐のこんちゃん、その姿をですね、ぜひ皆さんも飯田市立動物園に足を運んでいただきまして、見ていただけたらなと思います。今月の動物園だよりは、飼育員の石川鈴鹿さんに本土狐のこんちゃんについてお話を伺いました。石川さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。